別に、ま
あ、キャプテンマーベルとか見てないからな。
まあ確かにあれは見た方が良かったかもね。
なんかさ、うん、やっぱちょっと
あれやね、
結構活躍するじゃん
するね、やっぱね、
うん、
まあでもブラックパンサーとあれは全然いいでしょ、うん、あのドクターストレンジは
見なくても
見てないわけじゃん。
見てない見てない。
でも別になんとなくこんな感じかなって分かった。
まあまあなんとなくね、
あんな感じで見たとしてもそうってなるだけだからまあマーベルは確かにね結構確信に関わってた、うん、なんでこんな強いみたいな感じだね。
この強さちょっと
ちょっと異常じゃねえかって
それは話すわけです
はい、不思議ラジオ金座座の石山です。
石上です。
どうもです。
どうもです。
前回はね、
はい、
あのゲームオブスローンズの話をほぼ批判めいた感じで話してしまったんですけど
いやいや、
なんかね前ね、
そんなことないですよ。
なんか見たんだけどポッドキャストとかで、
うん、
なんか批判ばっかりしてると、
うん、
みんなあの離れていくみたいな。
わかるわかる。だってIGN の土方さんとかもうすげえムカついたもん
ムカついちゃったんだ
なんだこの
この人はってそんな文句ばっかり言ってみたいな。
そう
やっぱり気持ちよく話してる方が聞いてる方も気持ちがいいもんね。
でも、まあ、でも愛がゆえの
愛ゆえにね、
基本的にはものすごい面白いですよ、
うん、そうだね、
うん、もう受け入れてますもん僕は。
俺も受け入れてる。その上で、
う
ん、
そうよ、
ツッコミだよね。ツッコミね。
そういうことですよ。
自己弁護。はい。で今日は、
はいはい、
ちょっとまあ雑談ですかね。
そうですね。
うん、でもうなんかもうパパッとやっていく。時間もあんまりね。
そうだね。
多分。
じゃあまずは
アベンジャーズエンドゲーム。
エンドゲームだね。
はい、久しぶりに我々二人とも見た映画なんじゃないですか。しかも大作だし。
そうですね。久々に見ました、うん、映画館で。
俺ねインフィニティウォーはね。全然好きじゃなかったの。で、純ちゃんそれに関して疑問はあると思うけど、
ね、
でもエンドゲームはむちゃ好きだったんですよ。うん、その違いはなんだみたいな。
俺は、うん、エンドゲームの方が引っかかるポイントが結構いっぱいあった。
ああ、
うん。
筋書き的にってことだよね、多分ね。
そう。
うん、
あと、そうだね。
俺ね、演出が、演出でほとんど見たからかなっていう気はしてる。
あのいいところも、
うん、
まあいいや。
なんか、はい、アクション映画じゃん、基本的には。
うん、
MCU はみんなそうだけど。
うん、
でも、アクション映画ってただアクションするだけじゃダメで、
うん、
情緒が描かれてるからそのパンチ一つ一つに感情がこもるのかなって思っていつも見てるんだけど、
うん、
インフィニティウォーはやっぱ情緒がちょっと少なかった気がしてて。
そうですか。
まああのガモーラとサノスの関係とかに関してはかなり描かれてたとは思うんだけど、
うんうんうん、
でもエンドゲームはすごく情緒を描いてたからちょっとしつこいぐらいみんなの気持ちの浮き沈みとか、まあ一回さ、あそうだネタバレしますよ、
はい
大丈夫かな、見てない人聞かないでね。一回やっぱり、
はい、
ああいうちょっと、ダークな世界になっちゃった話が出てくるじゃん。つまり、うん、世界から人が半分減っていなくなって殺されちゃって、
うん、
その残された人たちの世界が描かれるじゃん、
うん、
だからなんかちょっとあのなんていうのディストピアみたいな感じになるじゃん、
うんなってるね、
で、ブラックウィドウが一人でまだ頑張って戦い続けてる、うん、そしてハルクとかはもうちょっと心が病んじゃって、あのなんていうの、みんなのこうカウンセリングみたいなさ、
うん、
囲む会みたいなのやってたりとかするじゃん。ああいうとことかさ見てるとなんかこうなんかアベンジャーズでああいうことすると思わなかったからすごいグッときたんだよね。でその後やっぱりここから私たちが復活できるこう道があるかもしれないってなった時に、
うん、
みんながすごくそれに向かって頑張ろうとする、
うん
じゃん、まあ、多少空回りもあったんだけど、
うんうんうん、
そういう部分の描き方をこっちもエモーションが乗ってくるから、
うん、
よし頑張れっていうアクション見てても熱くなれるなと思って、
うん、
そういう意味ではエンドゲームはすごく良かった、
うん、いや良かった良かった、うん、確かにそれはおっしゃる通り
そうだね、
うん、
はい。エンドゲームに関してはね私はねまあだから純ちゃんがいることに関して、
うん、
それそうだったねっていう進め方したいなって、う
ん、ねまず気になったポイントから言ってきますよ。
はい、はい
まず
多分超いっぱいあるねそういうのは
あるよね。あ俺一番気になったのはやっぱ
タイムマシン関係ね。
そう、
うん、
トラベルものっていう。でそれでさあの何ガモーラがさ、
うんうん、
もう要はさ、
うん、
エンドあインフィニティウォー前のガモーラとしてその事実を受け入れてやっていくじゃないですか。
うん、
それってちょっとどうなの、今までなかったことになってるよねみたいなさ。
あ ガモーラがインフィニティウォーで、
そう、
あのサノスによって殺されるじゃない。
そうだね、あのなんだっけ、インフィニティストーンを得るために、うん、サノスが、うん、犠牲にするじゃないですか、うんうん、
ちょっと待って、俺エンドゲーム見てからちょっと日が経ってるんで今思い出し思い出し話してるけど、うん、でそれでエンドゲームで過去から来たガモーラが、
うん、そう
一応まあチームにまたちょっと復活じゃないけど、
そうそうそう、
まあ、またわけも分からず入ってる状態になってるじゃん。
だから要はあれはさ、うん、もう無理に復活させてるようにすごい見えてしまって、
そうだね、俺ね復活っていうより、
うん、
一応絵的にいて、でも俺の解釈では、
うん、
最後トニー・スタックが指パッチンしてサノスたちが消えてくじゃん、
うん、
あの時過去から来たガモーラも消えてるんじゃないかと思うんだけど、そんなことない、その後
消えてないよ、
いるの、
一緒に旅立って
宇宙行った？
行った行った行った。
そうだったっけ？
そうです。
なんか俺その描写を見た覚えがなくて。
消える必要がないよね。もう。
けどいや、あのトニー・スタックの指パッチンってどういうルールで人を消したの？あれは後から来た奴らをみんな殺してくれって頼んだんじゃない？
要はそのサノス軍、
うん、をやってくれ。
やっつけるみたいなことでしょ？
うまくガモーラを避けて。
そういうことですよ。
できたんだ。
いやだから。
いや俺が見てる時はね。俺は過去から来たやつらを全員なかったことにしてくれっていうお願いなのかなと思って。
いや違うでしょ。
違うの。そんな上手に都合よく消せるの。
やっててでなおかつそれを復活させたのはガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3があるからですよ。
なるほど。
だから
それは非常に嫌だね。
嫌でしょ。だって
もうだってあのガモーラは違うガモーラだもんね。
その1の要は初めの頃のガモーラと、
はいはいはい、1
の後半から2にかけてのガモーラを全て吹っ飛ばして、はいはいはい、でガモーラはその、
うん、
なんつうのなかった自分が経験しないことを人に言われて受け入れて、
まあ、
ね、願えるわけ、
まあ、別ガモーラってことでこれからも多分ネタにされる、
それがなんかあの経験は何だったんだよっていう感じになっちゃう、 だったら一回らせない方が良かったんじゃないかって。
全然そうだよね。いや、うん、俺一緒に消えてったのかと思ってたから。
いや消えてない。
だから納得はしてたんだけど。
消えてない。
そうなんだ、
うん。
あとあのなんだっけあの子、ガモラの妹。
あ妹ね。
あの子のなんかあの DVD 的な扱いは何なの？
でどういう意味？
いやなんかあの過去再生機みたいなさ繋がれてさコンコンコンつって古い映像がなんか目からビャーって出たりするじゃん。あの子の記憶の感じとかもなんか過去か未来から過去に自分と同じやつが来たらなんか感じるみたいな、うん、シンパシーを感じるみたいな。
ちょっとそれは分かるけど。
そうかそうか。
分かるんだけど同じガモーラの理屈で言うと、うん、サノスも同じなのよ。
はいはいはい。そうだよね、わけ分かってないよね。
そうそうそうそう、最初にさ殺しちゃうじゃないですか。
まあね、
うん、
だああいう脚本はでも俺はツイストが効いてていいなと思ったけどね、うん、最初にサノスとどう対決していくのかってみんながすごい想像したところに、
うん、
もうふぬけになったサノスがもうまずズバッと殺されるっていうのはすごくおおおと思って、
なった、
うん、
なんか
すごい展開、じゃあ敵は何なんだと思って、
でも結局サノスじゃん
って話になるよね。まあまあでも
でイケイケの頃のサノスとイケなんかまだ寝返ってない頃のガモーラが、
まあね、いやガモーラに関してはかなりそれは俺良くないなと思うけど、うん、まあ、サノスに関してはまあいいかなって気はする、
うん、あとブラックウィドウね、
ブラックウィドウね、
あの死に方もさ、
まあちょっとコメディ的な死に方だったよね。
いやっていうかそのガモーラがあそこで死んでる、
うん、
要は繰り返しのことじゃない、
うん、
でどっちかが死ぬっていうのはもうさ、
バートンと、
そうそうそう、
ブラックウィドウが、まあ、死ぬ死ぬ合戦してた
わけで、ね、そうそう、なんか他にこううまいこう方法を見つけて
まあね
やればよくなんかあの死に方なんかすごい微妙で、あとなんかそのブラックウィドウがずっとさなんか病んでんじゃん、
うん、病んでるね、
あれなんで病んでんだっけ、
病んでるってどういうこと。
いやさその前にあの5年が5年ぐらい経ったんだっけ、
うん、5年ぐらい経ってたね、
その5年間に何かあったか知らないけど、
うん、
仲間を失って病んでんのか。
そりゃそうだ
そういう解釈。
そうだよ、だからもう必死なのよ彼女は。
それでなんか自暴自棄になってあそこでさ死ぬ死ぬ合戦するってことでしょ、
ね、彼女はほらもともとロシアに占領されて、
うん、
いろいろ悪いことしてて、でも目覚めたわけじゃん、うん、正義にさ、
うん、
なのにまたああいうことがあってちょっと闇落ちしそうになってる描写だったんだと思うんだよ、
ね、なるほどね。
だからその闇落ちしたのがさバートンの方だったわけじゃん、あのフォークアイだったわけじゃん、
フォークアイね、う
ん、でまあちょっとあの浪人的な感じになって、
でもあそこでフォークアイ殺してなくてよかったね。
そうだね、
だって家族に会えてないもんね。
そうだね、
そういう意味ではブラックウィドウ偉いけどね。
偉いね。いや、ちょっと待てよ。また批判めいた感じになってるよ、これ。
いや、でも、基本的にはめちゃくちゃ面白かったよ。
遅い。
だってさ、上がるよね、そりゃ。
俺は、だからそういう、うん、まあ、いろんなことも含めて、うん、なんかアベンジャーズだからいいかなっていう。
こうやっぱりあの、
引っかかって。
あれだけすごい
引っかかる。引っかかるとな。
そうなんだよね。うん、気になっちゃったな。
わかるわ。
でも、あの、みんなさ、出てくるタイミングとかさ、
うん、よかったよね。
よかったし、まあ、彼が死ぬ必要があったのかちょっと今一応分かんないけど。
誰？
アイアンマン。
いや、やっぱなんか、あの指パッチにそもそもリスクがあるなきゃいけないっていうのは、まあ、もちろんそうだし、うんうん、あのやっぱりシリーズ牽引してた彼がやっぱり犠牲にならないと、やっぱ話にやっぱ落ちが、落ちっていうか、なんていうかな、うん、締まりが、まあね、うん、なんかやっぱ悲劇があって、うん、それでも前に進んでいこうっていう終わり方の方がやっぱいいと思うけどね。ただ単にサノス敗退をしました、みんな良かったね、まあ、みたいな感じだとちょっと、まあ、なんかね、だから一世代終わって次の世代、うん、新しい世代に引き継いでいくっていう方が、うん、なんか話として物語としてはいいかなって気はするけど、ね、
そうか、
うん、しかもアベンジャーズじゃなくて、あれってアイアンマンから全てが始まったわけだから、まあまあ
ね、
この MCU に、
ね、
うん、関してはね、だから落ちとし、落ちというとなんかあれだけど、
うん、
あの締めくくりとしてはやっぱり、あの普通に誠実だったと思う。
はい、まあキャプテンアメリカのくだりも良かったですよね。
キャップは良かったね。うん、まああれもかなり辻褄がどうなんだって感じもあるけど、まあまあいいんじゃない。
あれは
あの安易にタイムトラベルできるようになっても、やっぱキャップああいう性格だし、置いてきたものにずっとやっぱりなんて言うんだろうな、執着があってっていうよりは、うん、まあ心のどっかには引っかかってたものを、
うん、
タイムトラベルしちゃった俺。で置いてか、みんな大事な人たちを過去に置いてきてしまったことに罪悪感を感じてたと思うんだよね。それを取り戻すっていうか、いう機会を待ってたと思ってて、
うんうん、
だからああいう風に、まあ、ちょっと過去にとどまって自然に未来に追いついたっていうのはタイムトラベルものとしても多分いい
オ
チだと思うし、
いい、
ね、うん、あの奥さんっていうか、あの恋人と、
うん、幸せになってた
んだったら良かったよね。
人生を過ごしたんだねっていうのは良かったよね。
うん、あれはすごい良かったと思うし。
はい、
はい、
エンドゲーム俺以上です。
あ、エンドゲームいいですね。まあそうですね。アントマンの描き方もなんか良かったよね。ちょっとコメディリーフみたいになってて。
アントマンのコメディよりはあのあっちの方がコメディなんだっけ？
誰だったっけ？
そう。
あ、そうはちょっとひどくねえか。
そうださ、完全コメディ。
あ、そうだ、そういう意味で言うと、だからあれだよ、ほら、ソウの恋人役、ナタリー・ポートマン。だから、ナタリー・ポートマンはほぼ出てないじゃん、今回。
出てないね。
けど、
ちょっとだけ。
けど、名前出すっていうか、一応、クレジットするってことに関しては許可したわけでしょ。多分、彼女にとっては、多分、ダークワールドに出てたのって、多分そんなに名誉じゃなかったんだろうね。
あ、そうだ。
多分その後だって出てきてないし、契約的にもいろいろ多分あったと思うんだよね。でも、ちゃんと、まだ最後だからお願いしますって感じでちょっと出てもらったわけでしょ。なんかそれは俺は良かったなと思った、
うん
うん、あとメックバセが過去のシリーズに対してアイアンマンのお父さんとの話題とかもさ、
ね、か
ちょっとまあもしかしたら打足なのかもしれないけど、うん、まあでも丁寧に全部描こうとしてたのは良かったなと俺は思ったけどね。
良、
うん、
かったです
よ、うん、はい、
ただそこまでねすごい頑張って追いかけてなかったから、
うん、まあゲームオブスローンズもそうだけど、
う
ん、アベンジャーズもすごく長いシリーズだったから、そうだね、10年
やってるからね、
うん、それをまあ集大成としては結構私は良かったと思います。いやいや、
綺麗な終わり方だったと思うよ、うん、
ですかね、
はい、
はい
はい、
でどうしよっか話、俺としてはだから、まあ、ディビジョンの話、
うん、
あとドン・キホーテの話もちょっとしたいんだよね。
俺は特にないドン・キホーテは
乗ってこない、やりにくい。
だっていやいや、だってさ、いやロス・イン・ラ・マンチャとか見てないし、
うん、そうだね、うん、いやだからそれは
分かってるよ、
うん、
あのギリアム師匠の念願の、
うん、
何年越しだよもう
話始まるなこれ
企画をやっとくさ、
うん、
アダム・ドライバー主演と、うん、なんだっけ、あとブラジルの人、ゲーム
ジョナサン・プライス、
あ、ジョナサン・プライスも出てくれて、
ね、
やってくれたっていうのはもうすげえ楽しみだよ、
うんうん、
でも それ以上そこまで俺話すことがないから、じゃあ石間さんお願いします。
いやポッドキャストって聞いてる人に対してもやっぱ知ってもらいたいから、
はいはい、
なんかそういう紹介めいたことできたらいいのかなと俺は思ってるけど、純ちゃん的には俺と純ちゃんの会話のがしたいかどうかってだけなんだよね。
そうです。
だからまあそこにテンションの違いがあるのかなっていう気がするけど、まあだから今度、まあ、絡めて、
はい、
その難産だった映画の話をなんか一本できたらいいかな
って。じゃあ次じゃ、
まあ、そうか、
うん、
まああのドン・キホーテも多分俺らも次いつ収録できるか分かんないし、
まあまあね、
ドン・キホーテを殺した男っていうテリー・ギリアムが未来世紀ブラジルとか、
はい、
の12モンキーズとかのあの大作の名監督、うん、テリー・ギリアムが19年越しに念願かなってようやく撮り終えたから、うん、それが、去年かな、アメリカでは公開されたんだよね。今年かな、
もう公開したの、
した、
あ、そうなんだ、うん、
でそれがまあ日本公開がまだちょっと目処が立ってないみたい。
なんでですかね。
やるってことだけは決まってるみたいな、ただ日取りが決まってないらしくて、まあかかる劇場のスケジュールとかもあるだろうからでも見る人多いよねきっとね。
いや多い、
名前だけはさ昔からずっとあって、
うん、
最初にやり始めたのが91年なんだって。でそっから最初だからドン・キホーテをあのジャン・ル・シュホールっていうフランスの名優に、なんか7ヶ月間かけて英語の勉強して、ロシュホールがね。でサンチョ・パンサってさ、あのドン・キホーテの従者がいるんだけど、それ役、まあそれ役じゃないんだけど、あの現代のプロデューサーがジョニー・デップ でタイムスリップしてドン・キホーテのサンチョ・パンサの代わりに従者を務めるって話なのよ、ドン・キホーテを殺した男は。でそれにジョニー・デップがやって、ジョニー・デップの恋人役にバネッサ・パラディだった。
あ、バネッサ・パラディだったんだ。
そうけど、まあさまざまなトラブルに見舞われて、それがまあ断念したんだよね、
うん、
でその顛末がロスト・イン・ラ・マンチャっていう、ドキュメンタリー映画になってて、まあ、これは結構面白いんですよ。
見た。
まあ、もう我々も撮影に携わるものだから、あの地獄は本当にすごいなってのはやっぱ思うよね。だもうスケジュールもそうだし、役者たちのスケジュールが抑えられないっていうのと、天候とあと環境の変化とあとお金に関して、あと裏切りとかプロデューサーの、まあ、あのが逃げたりとか、いろんなことがあって撮影ができなくなった顛末があるんだけど、もうそれでほぼテリー・ギリアムが力尽きて
もうじゃあぜひ見るべきですね。
そうだね、
劇場公開する前に。
それはそうでしょう ね。これを乗り越えて、そのロスト・イン・ラ・マンチャからさらに何度も何度もトライしてんのよ、
うん、
で
そうだよね、
そのドン・キホーテ役を、ジョン・ハートにやらせようとしたり、
うん、
マイケあのだから同じほらモンティ・パイソンのさ、ペイリン、なんだっけ、マイケル・ペイリンみたいな名前のやつと、うん、あとロバート・デュバルもやらせようとしたことあるの、
ね、
実際にちょっと撮ってたりとかするのかな。で、あのそのジョニー・デップの役もイアン・マクレガーにやらせようとしたりとか、なんかいろいろあったっぽいんだよね。で結局2017年にようやくクランクアップしたバージョンが、アダム・ドライバーとオリガ・キュリレンコで、ドン・キホーテの役はジョナサン・プライスにやらせると。でジョナサン・プライスもだから年齢が追いついてきて、であのほら いかにもイギリスっぽい人だし、で未来世紀ブラジルに出てたってことと、最近ジョナサン・プライスまた役者として結構やってるから、まあ、ゲーム・オブ・スローンズも出てたし ね、だからそういう意味ではようやく、
しかもよ、まあ、ある意味良かったって言い方もあれだけど、
いや良かったと思うよ、
役者的にはさ、うん、すごいいいよね、本当に
すごくいいと思うし、ね、多分面白いんだろうな
ね、見たいですよ、うん、そりゃもう。
でドン・キホーテってさ、みんなさあの深夜までやってる雑貨屋さんだと思ってるかもしれないけどさスペインのねセルバンテスって人が書いた、
うん、あの、まあ、でもよく知らないね、確かにそう言われたら、
うん、頭のおかしい騎士の話なの、
うんうんうん、
で本当は騎士じゃなくてただの農民なんだけど、自分を騎士だと思い込んでて、で風車、回ってる風車を一つ目の巨人のサイクロプスだと思って、
うん、
突っ込んでくっていうところが名シーンなんだよね。で、まあ、狂ってるわけよ。でそれって映画も一緒じゃんっていうところだと思うんだ多分。
うーん、
もう
なるほど、ね、
テリー・ギリアム自身がドン・キホーテで狂ったように、その映画、このドン・キホーテを殺した男って映画に突進していく様を描いたのがロスト・イン・ラ・マンチャだったわけ。
まあ おっしゃる通りだと思います。
映画作りってのはもう
狂ってますから、
狂気と正気の境目をもう地獄巡りするような行為だから、それはすごく面白いんじゃないかなと思ってて、で俺はこの映画はすごく多分楽しみにしてるし、もし見てあんまり面白くなかったとしても多分DVD 買うし大事な一本になる気がするんだよね。
あのあれ誰だっけ、町山さんだったかな、あれみたいだよね、あのテリー・ギリアムの
ゼロの未来、
あ違う違う、
ローズ・イン・タイドランド、
バンデット Q、
あバンデット Q ね、
ぽい
バンデット Q もロスト・イン・ラ・マンチャの中で語られるんだけど、うん、やっぱりギリアム最大の失敗作だったらしくて、
バンデット Q、
そう本人にとってはね、あ違うバロンかな、
バロンかバンデット級が
どっちか、そのお金的に相当失敗だったってのがあって、もうそのせいでやっぱ取れなかったって。
ただ内容は面白いですけどね。
そうなんだよね、だからバロンの二の舞だけはごめんだって何度も言ってて、
バロンも面白いよ。
いやバンデット級だったかな、
バンデット級じゃない、なんか
そうかもね、もう散々だったらしいんだよね、
そうなんだ、
お金が集まんなくて、で、まあ今度だから南山映画特集みたいのをもしできるとしたら、
楽しいかもしれないね。
これがちょっと考えたのは、まずあれよ、地獄の黙示録、コッポラの。
見てません。
見てないんだ。
うん。
まあ見てもいいのかなと思うけど。
ね、見たいよ。
で、それをの顛末を描いたハート・オブ・ダークネスっていう映画があって、
知ってます。
で、これはそのいかに撮影が大変だったか、コッポラがどれだけ苦しんでこの映画作ったかっていうことが奥さんの視線で語られる、ドキュメンタリーになってて、これは面白いです。でこの間見たんですけど久しぶりに、あのやっぱりね、映画にやっぱ撮影旅館に携わるようになってから見るとまたちょっと違う気がする。ひどすぎるっていう、だって本当に戦争やってる、ベトナム戦争やってる真っ只中の1976年にすぐ近くにあるフィリピンでその撮影してて、ベトナム戦争終わってないんだよまだ。でもベトナム戦争の映画を作ろうって言ってフィリピンで疑似的にやってんだけど、フィリピンはフィリピンで内戦があって、その内戦の方にヘリコプター取られたりとかしてるとこが面白いんだけど、いや面白いって言ってらんないと思うけどね。
やってる人たちはね。
そうだね。であれもカーツ大佐っていう頭のおかしい人がどうしてジャングルの奥地で自分の王国を作って、でそこにハーベ・カイテル演じるウィラードがそのカーツを殺しに行くって話なのよ、で途中でハーベ・カイテルはちょっと降りたというかいろいろあったらしいんだけど、マーティン・シーンが演じてんだけどね。
そうだね、
マーティン・シーン、その若いマーティン・シーン、すげえエミリオ・エステベスとあのチャーリー・シーンにすごいそっくり。面白いよ、ぜひ見てほしいです。
なるほど。いやいや見たいんですけど手が出てない一本ですよね。
あと、
はい、
まあデューンとかね。
あ、デューンね。
だからホドロフスキーが
デューンも見てない俺。
いかにあのデューンを撮ろうとして、だからみんなやっぱ頭のおかしい人がそれ巨大な何かに向かって狂ったように進んでいくのがやっぱ面白いよね。それが映画なのかなってやっぱ思って、
はい、
その映画って内容見てストーリーがどうとかだけじゃなくて、やっぱそれ取り巻く全てのものが面白いよね。
そうね。
で結局ほらリンチが撮っちゃったわけじゃん、デューンはさ。その顛末とかも。ホドロフスキーのデューンっていう映画であるから、まあ、補足として見れるのかなと思ったりとか、まあ、あとはノルシュテインの街灯とかね、あれはまだ生まれてないんですけど、難産すぎるだろみたいな。
まあまあ難産か、
難産っていうか本人がみたいなね、
まあ、ライフワークですから、
まあね、
どうなってんだか知らないけど
全然わかんない ね、
街灯みたいな、
まあ、もしあと話せるとしたらそのヘルツオークかな、ヘルツオークのフィッツカラルドっていう映画で、見てないもんね。
見てない、全然あれだね、見てないですね。
あれはクラウス・キンスキーっていう怪物役者がいかにあのヘルツオークを苦しめたかっていう、キンスキー我が最愛の敵っていう映画、
だ
そういう補足になる映画が全部あるかなと思って、面白いなと思って、その大変だったことをドキュメンタリーに残したいみたいなさ、
知ってほしい
知ってほしい、こんな大変だったんだよっていうのが面白いよね。
あ、俺もそういうのやってほしいな、日本映画でも
そういうのね、難産の、
なん
て、まあ本当に生まれなかった映画ってのはたくさんあるわけじゃん。キューブリックのナポレオンとかさ、 本当に撮られなかったやつ。でも俺が話したいのは、なんとか撮れたよっていうやつを見たいなって思って。
でも、結局そういう、なんかドキュメンタリーついてる、
うん、映画ね。
映画って、
うん、
面白いよ。
面白いよね。
面白いし、ドキュメンタリーも面白いし。
そうだね。
一体よく考えたら、ジブリのドキュメンタリーもその節があるよね。
あの、夢と狂気の王国、
あ、いやいやいや、
じゃなくて、あれか、ポニョはこうして作られたとか、
そういうやつね。そうそう、うん、NHK 姫はこうして生まれたとかさ。
あれ面白いよね。
面白い。
だその、作ってく、なんか宮崎駿さん曰くさ、
うん、
あの理想に向かってにじり寄ってくその過程っていうやつだよね。
それやっぱ面白い、
それが面白いね、うん、もがいてる様がね、うん、それ自体が映画みたいなもんだもんな。
だからよくあるさ、ドキュメンタリーつまんねえのは、うん、役者のインタビューとかを
映
していくやつ、
あれつまんないね、
つまんない、
眠くなっちゃうよね、あれね。
ああいいんじゃない、
苦しんでる様だよ、
ね、そうそう、みたいなさ揉めてる様とか、
そうだね、よく撮ってたなこれみたいなの多いもんね。
まあまあ
まあまあ
いいんですけど、
映画制作ドキュメンタリー特集みたいな ね、
ね、うん、
ね、じゃあそんな感じで、
はいはい、はい、なんだっけ、何の話
だっけ、あとゲームの話もしましょうか。
あれですよ、もう
我々、私と石神さんと、うん、でもう2人ゲーム仲間が最近はいて、
そうね、
で
意外な人が加わってます、
そうで俺とそのもう2人で3人でほとんど最近はずっとディビジョン2をやってるんですよ。
そのディビジョンね。
で最初石神さんもやってたんだけど、石神さん的にはもうちょっと、
もうちょっとっていうか面白いよ、
面白いけど、
面白いんだけどやっぱりね、まあある意味始まりなんだけど、うん、1回そのストーリー的なものをクリアして同じマップを違う話で巡ってくっていうのが、
そうだね、
退屈、
そうだね、
うん、
要はディビジョンっていうゲームは、
うん、
ミッションがまあ10個ぐらいあって、
うん、
でそれをやっていくと、まあ、一応クリアになるんだよね。でクリアした後からが本番みたいなゲームがあって、でそれを本番になってからはまたその一度クリアするためにやったミッションをまたやんなきゃいけないっていうのが、
うん、
もうストーリー関係なくなっちゃうからね、ただのハクスラになっていくから、ハクスラ
で、いやそういう面白さもすごく憧れはあるんだけど、まあね、うん、俺はあ、ダメなんだなと思って。
ああ、あんま性に合わなかった、
ね。あと、その、一人ね、既、
うん、
婚者いますけど、
はいはいはい。
まあ、俺一人含めたら二人だけど、
そうだね。
その三、その一人と、石山くんと、もう一人加わった子、
女の子
と、割と自由に、
そうだね、やってるよ、ね。
ゲームができるじゃないですか。
石神さんそうはいかない
もん。そうはいかないんですよ、僕。だから、やっぱりもう、あ、これ、もう追いつけねえなと思った。
まあね。
うん。あ、もう、じゃあ、ちょっと飽きてきたし、
そうだね、
もうやめようって。ただゲーム自体めちゃくちゃ面白いから、
ディビジョン2は面白いよね。
でもこのディビジョンの引き継ぎ役は僕と言ってもいいんじゃないかっていうちょっと自負あるんですけど。
いや違うよ、ディビジョンはもともと俺と、
いやいやいや、でもほら
そこで揉めてどうする
ほらでもさ、うん、フリープレイでさ、ディビジョン1がタダでやる、
ね、違う、あれは再熱したんだよ俺たちが。
だから俺がやり始めたからでしょ。
まあね。
オラ見ろ。どこでアイデンティティを保ってるか
意味がわからん。そう、だからディビジョンは TPS としても、
うん、
あのまあ優れてるんだけど、基本的にはやっぱロープレなんだよね。
うん、そうだね。
うん、まああの俺はそれをロープレと呼ぶのは非常に抵抗はあるんだけど
。まあ
まあまあレベル制だよね。うん、レベル制の。成長要素っていうか、まあ、スキルが増えていく、
まあ、
TPS シューター、
シューティング RPG っていうのはアクション、まあ、大きく言ったらアクション RPG になっちゃうのかな。
その結構その打ち合いする場面もよくできてて、うん、カバーアクションとかがすごいやりやすくなってて、
う、ね、
うん、すごい面白いですね。やってて、
そのガジェットもいっぱいあるし、ね、
いっぱいあるしね、音がいいんだよね、また重機の
いい、ね、
うん、よくできてて。
でもちょっとあれだったのはやっぱり世界観としては、舞台としては1の方がやっぱり魅力的だったんだよね。
そうなんだよ、1は冬のニューヨークが、
うん、
あの舞台で、あ、一応ストーリーもなんとなく言うと、ドルインフルっていう、まあ、ウイルスが大量発生してパンデミックが起きて、うん、世界がもうやばくなって、そこで、ニューヨークをなんとか人の住む場所を少しでも残そうとして頑張るエージェントの話なんだよね、うん。で2はそこから半年経ちまして、
うんうん、
もう世界がちょっと安定してきた夏のワシントン DC なの、ね、だから悲壮感がちょっとないんだよね。
そうなんだよな、
うん、1は本当その切羽詰まった、
そうそうそう、
もうどうしようもないニューヨーク、しかも冬でさ、
寒々しい雪が降ってさ、
でその中でこう、まあ殺伐とした、
そうそうそうそうそう、
で誰が一体このパンデミックを引き起こしたのかっていう謎を追ってくストーリーだ、うん、それがやっぱ面白かった、
うん、よかったよね。
で一応これ言っときたいのが、 トム・クランシーさんっていう、人の名前を冠してんだよね、ディビジョンは。実際にはもうトム・クランシーさん亡くなってるんで、うん、ディビジョンに関してはそんなに関わってないと思うけど、権利を持ってる、
うんうん、
会社がトム・クランシーのっていうのは引き継いでいくっていう発表してて、
そうなんだ、
うん、名前はあるんだけどね。で俺散々今までゲームでトム・クランシーさんにお世話になってるから、うん、ちょっと本も一冊買ってみようと思って、レッド・オクトーバーに OA の原作を買ってまだ読んでないんですけど
レッド・オクトーバー映画面白かったですよ。
でこの間見返したのよ、
うん、
面白い
よね。
面白いし、
ショーン・コネリーもいい味出してるし、
そうで意外とサム・ニールが出てたりとか、
うん、あそうなんだ。
であれも出てるんだよ、それこそさ、ステラン・スタルスガルドさんが出てるんだよ
誰誰誰
アベンジャーズの、
うん、
1に出てた、要はマイティーソーの方に出てた科学者の役で、うん、覚えてないな、純ちゃんな。
覚えてない。俺でもマイティーソー1、2見てないよ。
ああアベンジャーズ1に出てる。
アベンジャーズ1に
出てる、うん、
あ
謎の博士、
アベンジャーズね、
はい、ロキに支配されちゃう博士、覚えてないよね。
覚えてない。あそういえばさ、
うん、あはいあれも出てる、ほらドラゴンタトゥーの女にも出てる。
一瞬エンドゲームに映るんだけど、はい、ごめんなさいね、聞いてる方。
エンドゲーム、はいはいはい、
ロキがさ、
うん、
なんとかストーンを、
そうなんだよね、あれも謎なんだよね。
あれでも思ったんだけど、
うん、
ディズニープラスのロキスピンオフに繋がるのかな
と思
ったんだけど、
うん、なるほどね、そんなんあるんだ。
あるはず、確かやるって言ってた
ね。ディズニープラス面白そうだね。
デラックスか、
ね、デラック、日本はデラックス、ね、
デラックス、
本国の方ではプラス。あれだってホークアイとファルコンの話とかもやるわんでしょ。
そう
役者もそのままやるのかな。
やるんじゃない。
見たい
見たいよね。
俺結構ホークアイが一番好きなんで。
あとバッキーのやつもやるんじゃなかったっけ。
あだからその3人一緒だと思うよ、多分。
あ一緒なの
か
な、
うん、
あ
バッキーも好きだもんな。
バッキーもいいよね、
うん、
あすいませんね、はい、戻りますと、
なんだっけ
なんだっけ、
あトム・クランシーの話か。
トム・クランシー、あ
トム・クランシー特集ってのはちょっと難しいかもしれないけど、皆さんにもぜひ知ってほしい、なんていうの、軍事、架空の軍事世界で何か起きた軍事ものの架空のなんていうの小説
うん、
スパイ小説とも言えないしアクション小説っていうわけでもないけど、とにかくいろんな高等無形と一瞬思えるような事件が、
うん、
その世界の諜報機関で起きて、それをどうアクションで、
うん、
収めていくお話が多いんだけど、ジャック・ライアンシリーズってのが有名だよね。
あジャック・ライアンシリーズ、
ね、だから
レッド・オクトーバー、
レッド・オクトーバーも俺もそう、
そうだよね。
でパトリオットゲームと、
懐かしいね、
今そこにある危機、
あ今そこにある、
うん、だからハリソン・フォードがね、あの時、
うん、そうだね。
あとジャック・ライアンじゃないかもしれないけど、トータル・フィアーズっていうのもあれも確かあの流れの中だと思う。
そうだったっけ、
80年代を彩る、
いやもうその、ね、
サスペンスアクションみたいな、
レッド・オクトーバーとパトリオット・ゲームと
今そこにある危機
はもうすっごい懐かしい、すっごい懐かしい
最近アマゾンプライムかな、ネットリックスか忘れたけど、うん、ジャック・ライアンシリーズっていうドラマもやって
る
んだよ。
出てるね、うん、あるね、そういえばね。あれ面白いのかね。
1話だけ見たけどちょっとそんな乗れなかったんだけど、まあ見続けたら面白いかも。
僕実はドラマ見ててんですよね。
見ててんですよ、ね、
最近見てて
骨もなっちゃったからも
あまあまあゲームオブスローズの時に言えばよかったな。まあいいや、はい
はい、
でなんだっけ、
ディビジョンか。
あディビジョンね、
ディビジョンね。まあディビジョンはもう面白いとしか言いようがないかな。
そうね、まあ、もしプレステ4とか持ってる方はぜひやってほしいですね。
プレステ4のね、
うん、
もちろん Xbox でもできますし、
本当に面白い、
まあ、PC 版も人気ですよ。
ポッドキャストでさゲーム系のポッドキャストで俺聞いてるポッドキャストがあって、
うん、
ガメガメさんっていうところがあるのよ、
うん、
でそこはなんか割と任天堂とか、まあ、任天堂以外にもやるんだけど、うん、割と子供向けのゲームとかもやってる、そういうところで、そこが珍しくディビジョン2、大人向けゲームをなんか
そうなんだ、
まあ、それがすごい面白かった
の
話も、まあね、結構誰でもハマれるというか。
そっか、
うん、
ディビジョンね、俺もちょっと最近心が離れた原因があって、
うん、
レイドっていうね、
うん、
まあ多人数で攻略するその、まあ、
要は
アップデートがあって、
選ばれたディビジョンたちの、
ディビジョンたち、エージェントたちのまあお祭りがあったんですよ。でもそれが8人を自力で集めないと、まずそもそもミッションに行けないの。
ああ、すごい長いんでしょ。
長い、
うん、
し、まあ、高難易度で、それぞれに連携がちゃんと取れないとできないようなギミックがたくさんあって、
うん、
ちょっとなんて言うんだろうな、 あまりにもひどかったんですよね、それが。
それはどういう意味で？
まず行くことがまずできない。
8人いないとね。
そう、まあ行けるんだけど、もうコテンパンにされるのは当たり前なのよ。8人ですら大変なのに。
例えばさ、俺があのレベルで入ってってなんとかなるもん。うんうん、
でもそれでも4人じゃん、俺たちと。残りの4人どうするって話になるじゃん。
まあまあそうなんだけど、あれってさ、装備をもらったらなんとかなるの、うん、人から、俺が。
え、今の純ちゃんのレベルの時点で。そうそうそう、まだダメ。
あ、ダメなんだ。
ダメ。
あ、ダメだね。
そう、いろいろ条件は。でもそこまで到達した人たちですら、要はリアルの友達が8人いなきゃいけないわけ。自分以外7人。
そうね、
そんな人いる？だから、まあ、クランがあって、
うん、
ね、20人とかいるクランの人たちはまあ行ける可能性はあるけど、うん、それでも全員がちゃんと連携取れるって。
ほら、あの YouTuber のツーブロさんのおついさんが言ってましたよね。
言ってたね。
3時間ぐらいありました、あの動画。
そうだね。まあ、あの一応4段階あって、うん、最初のボスのブーマーっていうのを倒したところで1回セーブされるから、その日解散してもいい。
あ、大丈夫なんだ。
で、今最短でブーマー倒すのに多分、うん、今現時点28日の時点では大体10分ぐらいで倒せる。
あ、そうなの。
うん、やり方をみんなマスターしてる最近はね。で、世界最速で倒した人たち、最初は5時間かかったの。そのブーマーのあともう3段階ある、全てをクリアした人たちは PC 版の人たちだけどね、5時間でクリアした。今は30分ぐらいでできるらしい。
石山さんは行ってないってことじゃん。
一応見に行った、3人で。
ああ、見には行けるの。
見には行ける。
うん、
でもまあ話にならないんです。
相当敵硬かったもんね。
硬い。
キラッと見たけど、
うん、話にならないですね。ただまあ行くのは今俺たち諦めてる状態なのに、
はいはいはい、
まあ諦めてもやれることあるんだけど、でもその上にレイドっていうのがある状態で俺たちダークゾーン行ってるって思うと、もうなんか面白く楽しめないんだよね。
あ、
分かる。今やってることが最高の状態じゃないわけで、常に
頂点を
があるのにかかわらず別のことしてるっていうのがいまいちこう面白くなくなっちゃってて。
あ、なるほどね。
でも今後なんか少人数で行けるレイドとかも企画はしてるらしい。
うーん、
UBI さんは。まあやり続けるのか、まあ他のゲームもいっぱいありますからね。
まあ俺ももしかしたら復活するかもしれないね。
まあまた経ってね、時間がね、またちょっとやりたいなみたいな。
あの2周目も1人でも別にできるでしょ。2周目ぐらいだったら。
2周目
要は1回クリア。
あ、全然できるよ。
できるでしょ、
うん、あとはマッチメイキングすればいいんだもん。
あ、まあそうだね。
うん、レイドにはマッチメイキングはないの。
うん、あ、ないんだ。
ないの。
あ、そうなんだ。
そう、だから知らない人といけない。
あ、それはきついわ。
そうなの。
なるほどね。
まあそんな感じ。
うん、
ね、あと話題の赤狼もちょっと買ってやってみたんだけど、
なんか
多分面白いんだろうけど、
うんうん、
ちょっとカメラの操作とかが俺の性に合わなかったのがあって、うん、まあ、操作系だね基本的には。あの2段ジャンプして壁の端っこによじ登るっていうアクションゲームではよくあるじゃん、
うん、
でいいタイミングでよじ登るボタンを押すんじゃなくて、2段ジャンプの途中でジャンプボタンとよじ登るボタンを同時押しすると掴めるみたいな、
うん、あー、めんどくさいな、
なんかそんなことするみたいな。他のゲームでしないような操作が多くて、
アクション自体がね、高難易度だから、そういうとこは緩くすればいい。
そうだね、分かんないけど、フロムはみんなそういう操作なのか分かんないけど、でも今までのゲームってジャンプできないからないか。
え、その敵との戦闘の難易度としては いけそうな感じだった。
今のとこは別にそんな感じないけど、
そう、
うん、別に弾くタイミング、弾くタイミングも俺の性に合わないタイミングなんだよね。 あの自分が他のゲームでやってる弾きアクションよりも、
うん、
かなり早い段階で入力しないと弾き あのコマンドにならない。だからそれに慣れるのに少し時間かかったけど、慣れたらいけるようになったけど、あとカメラの操作が何なんだろうね、あの自分でカメラ操作してちょっと戻る感じ、
うん、
分かる、
うん、
ふわっとしてて、で俺はこっちから見たいのに自動的に少し戻るみたいなとか、
あ、
自分が壁登ると急にカメラの方で勝手に動くとか、
はいはいは
い、ああいうのがねイライラするんだよね。
勝手に操作しないでくれって。
そうそうそう、まあ、多分いい位置にしてくれてるのかもしれないけど、うん、俺はそっちから見たくないんだみたいなのがあって。
なるほど。
ユビジョンとかにはそういうのは全然ないわけだからさ。
ないね。
あとなんか演出もね、
うん、
なんか床下に潜ると、
うん、
上にいる武士の会話が聞こえてくるっていうシーンがあるんだけど、
うんう
ん、待ってんだよね明らかにキャラが床の上で、うん、俺が床下に入るタイミングで若様はどうしてらっしゃるかのみたいな。
じゃ
あいいゲームは、うん、角を曲がるともう遠くから聞こえてくる。
ああ、まあまあ確かにね。
で 入った頃にちょうどそのあたりの情報が漏れてくるような会話が聞こえ、はいはいはい、それが演出じゃん。もう角曲がったとこからもう2人が待ってるのが見えてるみたいな、嫌じゃない？カチが聞こえるよ、
まあまあまあ、
フラグが。
まあまあね、
まあ、ああいうデザイン好きじゃねえわ。
僕らあんまりフロムソフトウェアのゲームやってない
からね。全然やってないね。
俺もダークソウルやったけど難しすぎてもう投げましたね。
確かにね。ワンは結構やったけどね。
またやりたいなっていう願望もあるんだけど。
うん。
あれがハマるとね。ダークファンタジー感は好きだから。
なるほど。
でもそんなに石山さんにちょっと情報があるんですけど。
はい。
ゲームオブスローンズの原作者が、
うん、J.R.R. マーティン
が、
うん、
フロムソフトウェア、
なんとかマーティン、
うん、フロムソフト、その赤狼開発したところで、うん、ゲームの原作を提供してるんじゃないかっていう話、
ないかなんだ、まだ
そう、まあ正式発表されてない、
でもゲームオブスローンズじゃないもんね。
じゃないと思う。どんな話書いてるのか知らないけどさ、ゲームオブスローンズのさ原作ってさ、
うん、
見たことあるカバーとか
あるよ。
すっげえクソダサじゃない。
クソダサい。
あれで買おうかなと思ったんだけど、うわ、ダッセーと思ってやめたんだよ。
カバー剥がしちゃいいじゃん。
何なの、あのなんか日本独自の。あ、日本独自だよね。
独自、外国のやつはかっこいいよ。
やっぱそうなんだ。
うん、
なんであんな
キャラ、なんか、ラノベっぽいキャラの映画がついてるよね。
そうそうそう。
ラノベっていうのかなんていうか。
ラノベっぽいよね、
あれ。昔のね、富士見ファンタジア文庫的なやつね。
そうそうそうそう。あれ、なんとかしてほしい。まあまあ、
まあまあまあ。
外れちゃったけど。
なんか携帯のゲームとかだと、
うん、
あー、ゲームオブスローンズのやつとかあるよね。全然多分関係なさそうな感じ
だ。シミュレーションだね。あとはリグスとかっていうやつの、
あ、
なんかアドベン、なんか簡略化された絵本みたいな絵柄のなんかアドベンチャーゲームみたいなの出てるけどね、う
ん
う
ん、なんかスターウォーズのゲーム出るじゃん今度。
それは、コンソールでってこと？
そうそうそう。生き残ったパダワンの話のやつ、うんうん、ああいう感じでゲームオブスローンのやつだったら面白いかも、ね、
そうなんですよ、うん、
まあそのうち権利が多分クリアになったらそういうの作ろうでしょ。
まあね、
売れるもんだって。
ただね、あのゲームオブスローンズの PC ゲームって、
うん、言いにくかったらゲースロって言っていいよ
GOT の
GOT の
PC ゲームは実は出てて、
そうなんだ、
ローカライズされてないんだけど、
うん、
あのね、日本でその英語できる実況者の方が、
うん、やってる、
あの実況してるのがあるんで、ね、それね、キャスタミアの雨の裏で、
うん、いいねそれ、そういうのそういうのそういうのでいいのよ、ピンオフってそういうのでいいのよ、
そういうなんかちょっとアドベンチャーなんだけどね、でも一応サイドストーリー的なものを描いていくっていう、
ね、そういうのさ、世界観がちゃんとあるから、うん、いくらでも作れんだよね。スターウォーズもそうだけど、
そうだよね、う
ん、だってエッソスのさ、あの後のダリを描いてもいいわけだし。
ほら、あれだ、そういう意味であれ、ロード・オブ・ザ・リングのさ、
うん、
シャドウ・オブ・モルドールのシリーズってまさに大成功じゃないですか。
う
ん、
そういうことだよね、
うん。オープンワールドで
しょ。そういうの作ってもらっても全然構わない。
そう、やりたい
ね。だからスカイリム的な感じで作ってもいいしね。
そうだね。
オープンワールドっていう意味で言えば。
本当本当。
だから誰か、あの中の誰か主人公に。いや、それはちょっと俗っぽいから。
だからベゼスタが、
うん、
ゲームオブスローンズのゲームを作ってくれたら
もうすごい話題になるよそれ
ね、
うん、
最高なんですけどね。
でどっちもさ、スカイリムファンも、スカイリムというかベゼスダファンも、
うん、
ベースロファンも、
うん、
それぞれ歩み寄ってね。
でもそしたらエルダースクロールズの意味がだんだん、
エルダースクロールオブズゲームオブスローンズ、長いな
でもいいね、
いいよね、
やりたいな。
エルダースクロールズオブウェスタロスでいいんだ。
ウェスタロス、そうだね、
うん、あの七王国を自由にカッポして、
いいね、いいよね。
あのナイメリアを主人公にした東京ジャングルみたいなゲームでも
それいらない
ウェスタロスジャングル
それいらない、
いやね、
それいらない、
いやないか、
あれ見て、あのリコンのゲーム見たくなっちゃう
そうね、ジグザグで逃げるリコンでしょ名作ですよ
はい、まあそんなとこですか、
なとこですかね。あの時間もいい感じだわ。
あ、そう、
うん、
あ、意外とそうだね。
まあ、
あとなんかあるゲーム、これやってないんだよ本当に。
フォールアウト76ちょっとやってたじゃん。
ああやってたね。
まあアップデートがあったりとかいろいろあったんでしょ。
まあでもやってない、
やってない
よ
ね。
やれてない、もう俺もうゲームできないかもしれない
家庭環境がね、うん、いろいろ、
任天堂ラボ VR キットっていうの
を買ってたね。
買ったんですよ、うん、
いい感じ、
やっぱ分かっちゃいたけど、うん、おもちゃ任天堂はあくまでおもちゃなんで
そりゃそうだ
やっぱ解像度も荒いしね。でもやっぱりあれだけでも あ、すごいすごいとはなるよちょっと、あ、ちゃんと VR になってるなって。ただゼルダの VR 版があるんですけど、
うん、
あのめちゃくちゃ酔う。
ゼルダの VR、 へえ。
そのブレスオブザワイルドを VR に対応させたやつがアップデートされたんですけど、うん、めちゃくちゃ酔う。ちょっとなかなか難しい。
なるほど。
全編 VR でやるのは。はい。まあそのとこですね。
ゲームで言うとだからエピックゲームスもさ、
うん、
スチームの対抗して自分たちのゲームストア作ったじゃない。あれもなんか今だからまだできたばっかりだから結構無料セールとかあって何本か買ったよ。
買った。
うん。面白そうなのも何本かあって。
なるほどね、
楽しみではある。ああいうふうにね、うん、スチーム一強だったけど、ね、いろいろできてければもっと価格も安くなるだろうし。
そういう意味で言うとさ、もうすぐ、うん、もうすぐ E3 ですけど、
うん、そうだね。
まずね事件なのはさ
はい、はい、
あのスタディア。
スタディアってなんだっけ。
Google が、
はいはいはい、
発表したクラウドゲームですね、
うん、ほうほうほう。
要はゲーム機本体持ってなくて Google の、
うん、
サーバー上で全部、うん、全てのゲームを動かして、要はそのパソコンのブラウザー上でやるっていう、
そうだね、
ゲームなんですけど、
うんうんうん、未来だな。
それちょっといすごい脅威だと思うんですよね、
うん、思うね、
うん、で今マイクロソフトとソニーが、
うん、
クラウドゲームで協力しましょうっつって、
うん、
対抗手段出して
言ってたね、うん、この間IGN の方でもリアルタイムニュースでそれやってた。
でもうすぐねその詳細発表があるんでスタディアの、
うん、
どうなるやら。
まあどんどんやってほしいね俺新しいことは。
すごいんだよ。すごいよあれ。
あれすごい、
あれすごい。
ちゃんと追っかけてないから分かんないけど、
あのコントローラーも一応出すんだけど、
う
ん、どのコントローラーでもできるんだけど、
う
ん、
まあそれはそうだ
よね。コントローラー自体が Wi-Fi につながってるんで、
ほうほう、
要は Google のアカウントさえ持ってればどこでもできる。
なるほどなるほど。
このスマホでもできるし、
うん、
テレビでもできるし、クロームキャスみたいなのあれば、
はいはいはい、本体がいらないんだね。
いらないのよ、
うん、
でハードスペック的には今のプレス4何倍だったかな。
へえー、そうなの。
そうそうそう、
ハードもないのにハードスペックがあ
るので 4K60fps で動かせるって言って、
はいはいはい、それでもそのブラウジングするための PC には結構求められるわけ
だよね。求められる。
そうなの。そうか。でもグラフィックカードが
関係ない。
関係ないの。
だから
向こうにあるからね。
全て Google のサーバー上でそれをやって
た。ちょっと今までのその常識からするとちょっと想像がつかない。
そうそう。ただ一番の問題はその各家庭の
ネット環境があるよね、うん、当然ね。
そうそうそうそう、
まあ、Wi-Fi なりだから俺たちほらロケとかでさ地方行く時あるじゃん、うん、そういう時ゲーム機持ってくかどうか問題はあるじゃん。
そうそうそう。だから
いらないよね。
いらない。
それがあればいいわね。
そうそうそうそう。
わあ楽しみだな。
すごいですよ。
どんなゲームが作られるんだろうね。
どうだろうね。まあ基本的には変わんないんじゃない。
うん、
だ売り方とか値段とかだよね。要はサービスだから、
はいはいはい、
そのなんていうんだっけ、定額制、
うん、
になる。でも新作ゲームって出すときどうすんだとかさ。
うん。よくわかんない。俺未だにこう把握できてないそのことが。
要はスペックハードがいらない。
いらないよね、
うん。
ソフトはどうすんの？
ソフトもいらない。
ソフトもいらない。
ブラウザー上で動かない。
ちょっと昭和のおじさんにはちょっと。
昭和のおじさんだな。
まあ、令和初だ、今回。
あ、そうですよ。
じゃ前回か。
あ、そうです。
まあ、それはいいか。
まあ、いいっす。
はい。
はい、
そうですね。
いや、もう、事件ですよ。
楽しみだね。
スタディアは。
ゲーム業界はね。うん、まあ、映画もだから配信になったりとかするし、ね、定額サービスってのはだからこれから世界変えていく気がします
ね。Apple TV プラスも楽しみよ。
あ、そうだね。
あれさ、スピルバーグ、
はいはい、
エイブラムス、
うん、
チャゼル、
はいはいはい、そうなの。
うん、
へ
え。あとあれだ、僕らが大好きな、
いっぱい行くんだな大好きなやつ、
あのミスターグラスの俺だけ大
好きなんだよ。シャバランじゃ
ね
え。なんでそこにシャバランついてんの。ちょっと
分かんない。
場違い感半端ないんだけど。
でもさ、うん、あのオリジナルドラマもやるんだけど、ジェイソン・モモアが主演の、
はいはい、ちょっとカールドロゴね、
そう、うん、民族系の
いいね、
なんかやるのよ。
面白そう。
それもすごい面白い。
まあ、今はアクアマンって言った方がいいのか。
ああ、そう、
まあ、未だに見てないんだけど。
アクアマンね、
見たいな。
うん、まあ
いや面白いらしいじゃん。
めちゃくちゃね。
うん、でもなんか
映画ってルールいらないんだなみたいな。
見たの？
俺は映画館で見た。
あ、そうなんだ。見よう見よう。
うん、 まあ、ちょっと見てから話したい。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ見よう、近いうち見よう。
どっちか、
どっちかなんだ。
どっちかです。
あれも見てよ、アンダーザシルバーレイク、
うん、あー見たいね。
あれはじゅんちゃんにはおすすめ。この間ね DVD になってて、もうまた久しぶりに見たのよ、
うんうん、
映画館で前に見てて、
うん、
今あの DVD になってるから、
うん、
この間見たの、
うん、
そしたらやっぱ面白くて。
あ、そう。
なんかね、その映画的な色々ってのは当然あって、うん、そういう意味では高尚な映画ではもちろんないんだけど、
うん、
でもなんか映画ってああいうはちゃめちゃでもう不条理で荒唐無稽な方が俺なんか好きだなって思って、でしかもサイケだし、
うん、
主人公がダメで、でまああれなんだよ、要はあのびっくり坊介なのよ。
あー、いいね。
だからなんか何とも言えないけど好き。
じゃあ絶対好きじゃん俺
と思うんだけどね。あとアンドリュー・ガーフィールドのなんかあの切ない感じとかもなんかいいんだよな。実人生となんか別に楽しくやってると思うけど、なんかこっちの勝手に想像する彼のなんか不遇さとかも相まって、なんかすげえいいなこの映画と思って。まあいろんな懸念も入ってるし、まあちょっとゼルダにも関わってたりとかするんで、
映画だったらなんか家で見ててもなんか、
あ、そうだよね、
なんか見れる気がする。
あ、アンダーザシルバーレイク家で見てるのどうなんだろうな。ちょっとグローもあるんで、
その辺は気をつけて。その辺はね、
見ていただきたいですね。
見たいですね。
うん、まあ、できたら一人で見た方がいいかもしれない。
いや、まあまあまあ、まあこれ一人で見るかもしれないし、
はい、うん、あのウェストワールドに出てた人が出てたりとかしてね。あ、この間ウェストワールドのセカンドシーズンとアメリカンゴッツのセカンドシーズンちょっとだけ 見始めて、
はいはいはい、
これから見ていこうかなと思ってんだけど。
そうだ、思い出した、それで、
はい、いいよ、
いい、
うん、
まあいいか、
大丈夫、編集できる。
あのゲームオブスローンズのさ、
はい、
あのもう見た勢いで、
はい、
まあ、これに関してはたまたまなんだけど、ネットフリックスのさ、
うん、
この最低な世界の
終わり、ああそれ面白いらしいね、
うん、あのあの男の子と女の子が、あ、中学生ぐらいの男の子と女の子が2人でちょっと逃避行するみたいなドラマなんですよね、うんうん、で可愛いし、
うん、
面白いんだけど、そこにあのゲームオブスローンズのヤーラ役の、
うん、お、出てんだよね、
女優さんが出てきて、
はいはいはい、
またいい役なんですよ。でもやっぱりあのレズビアン、まあレズビアンって言い方今しないのかもしれないけど、
LGBT、
そう、 LGBT の
違うよ、 LGBT っていうそういうのの総称だから。
あ、まあ、そうなんだけど、
別にレズビアンって呼んでないわけじゃない。
でもあんまりこう総称のよく分かんないけど、
最近はクイアって言うみたいね、
うん、あ、そうな
んだ、うん、当たり障りない言い方みたい、
ああ、まあそういう役で出てきて
る、うん、
まあそれもね割と普通当たり前のこととして描かれてるんで、描き方も悪くなくてね、
う
ん、
もう今ではそうだよね。
そうだね、うん、本当に。あとね今日これ見たんだけど、
うんうん、
ボディーガードを守るべきものってドラマ知ってる？
知らない。
6話で全部完結して、今4話
ぐらい、短くていいですね。
あのこれはね、あのなんと、
はい、
これもゲームオブスローン、
誰が出てるのかな、
誰でしょう、
え、わかんないよ。ノーヒントじゃ。
ね、ロブ役の、
お、ロブ出てる、
リチャード・マッテン主演、
はいはいはい、
で結構面白いです、4話まで
見たら、うん、ボディーガード
6話で、ね、6時間ぐらいで見れるし。
それホイットニー・ヒューストン的なやつじゃないんだよ、
ね、違う。でもまあ一応そういうボディーガードですよ。
あ、そうなんだ、
うん、ちょっと政府の主要人物を、
うん、
あのボディーガードするっていう。あ、
そういうの好き。
で、リチャード・マッテンもただのボディーガードじゃなくて、
うん、
まあ、退役軍人
で、ちょっと影のある感じ、
PTSD 持ってるみたいな役なんですよ。これも結構面白かった。まだ最後の2話見てないからあれだけど、
うん、
まあまあ面白かったですよ。
じゃあ私も一個あります。
はい、どうぞ。
やっぱりドラマでアンブレラアカデミーっていうのがあって、
うん、それ知らないね。
あれネットフリックスだと思うんだけど、もうシーズン1で多分あれ終わりだと思うんだよね、
うん、
に、あれが出てるわ、あのゲームオブスローンズの、ダニーに焼き殺されちゃうサムの弟。
あ、
ほとんど覚えてないと思うけど、
あのお父ちゃんと一緒に役、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
第7シーズンで、
そうだね、 何ターリーかちょっと思い出せませんが、
うん、そうだ
ね、あれが割とちゃんと出てて、でエレン・ページも出てます。
あ、そうなんだ、
うん、
エレン・ページ最近のエレン・ページの
扱いね、
扱いっていうかもう見た目からもうそうなんだけど、
すげえハゲちゃったよねあの子ね。おでこの広さがもう半端ないんだもん。
どれだろうな、分かんないな、見てみないと分かんないねこれね、うん、なるほど、
まあまあまあまあ見てくださいよ、
面白い、
面白かったよ。ただね、ちょっと終盤超能力ものなのよ、
うん、
ロイヤルテネンバームっていうなんかいろんな天才集めた お話あったでしょ、うん、ああいう感じで世界中から超能力者集めて一つの家族にしちゃって、で、まあ地球を守る防衛軍みたいな感じにしようとしたんだけど、いろんなこじれたことがあって今はむちゃくちゃになってるっていう話で、まあ面白いといえば面白い。
あ、そうなんだ。
最初のテンションはかなり面白い。
あ、そう、
うん、
見ようかな。
意外とねエキセントリックな。で、前さあれダークジェントリーってのあったじゃん、エキセントリックのやつ、
うんうん、
あのイライザウッドが出てる、うん、あれにちょっと近いノリだ。あ、
そういうの好きなんだね。
でも見始める前は分かんないからね。
まあまあそ
うか。なんかこう雰囲気的に良かったなと思って。いやエレン・ページが好きなのもある。
ああ、まあエレン・ページ僕も好き。
あの子もほらレズビアンだって、
そうだね、
カミングアウトしてからちょっといろいろ大変な目に遭ってるみたいだけど、ね、自分で監督するっていう話もねあったけど、どうなったんだろうね、あの森をさまよう話。
あ、そうな
んだ。うん、あったのよ自分の企画で。でもそれその後聞かないんだよね。まあいろんなことがありますからね、人生というものは。
その締め方何なのかよく分かんないですけど、まあいいか。
大体締まるやつね。
本当いろいろありますよ。
本当いろいろあります。
本当いろいろありました。
こんなにあっていいのかなってちょっと思っちゃうぐらいある、
ね。そうですね。いや本当
ね、
その時々で、ね、その状況で、はい、
そうだね、
いろいろありますよ人は。
でも乗り越えていかなきゃいけないから。
そうなんです。
生きていくってことは。
本当ね、
はい。
あんま暗くなってもしょうがないですから。
そうだね、
はい。
曖昧にしとくことによってみんなそれぞれ思い当たることがあるでしょ。
ああ、でもゲームオブスローンズという一つの楽しみがね、
終わったな。
人生の
一つの季節が終わりましたな、人生の中の、
ね、うん、ER に続いて。
そうだな、
うん、
やっぱロスと言いますか。
そうですね、
このポストの世界ですよ。どんどん終わっていく世界ですよ。
それからそうだ、
前にしか進まないからね。
アマちゃんも僕の
アマちゃんもね、
で見たんですか。
ああ急に来たけど、アマちゃんちょっとブルーレイボックスを返却します。
返却すんの？もう見ないの？
見たい気持ちはすごくあるんだけど。お座敷列車まで見たんだよ。
結構見たじゃん、お座敷
列車。いいペースで見始めたんだよ、ね。
そこで
また忙しくなっちゃって、ちょっと待って。また見るわ。ボックス1個は見終わったわけだから。あと、
そこまで見たら、ね、見たら。
そうなのよ。
もったいなくない？
まあまあ覚えてるしね。
うん。
すずちゃんも、だから、すずちゃんじゃない、のんちゃんか。
のんちゃんね。
最近またね頑張って、
あ、そうだね、
うん、いろいろ出てるよね。
CM には割とね出るようになってね。
もうね
頑張ってほしい、
頑張ってほしいですよ、ね、あんな逸材ね。
そう、あんないざこざに、
いざこざ、大人のいざこざに ね、まあ人生っていろいろあるよね。
そうですね。
でもほら乗り越えていかなきゃいけない。
そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。ほんといろいろありますから。
そうだね、みんなも頑張ろうぜ、
頑張ろう
ぜ、
うん、じゃあもう終わろう、
終わろうか、
うん、
はい、
はい、
じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。